Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので、紹介させていただきます。まずはじめにハルさんありがとうございます。ミオケイさんスタッフの皆さんいつもありがとうございます。福井市のハルです。3月吹雪の中、ミオケイさんは若狭町のお寺さんで、悲願法要そして法話をされ、私も参加させていただきました。鉄道大好きで久しぶりにローカル線に乗りました。ミオケイさんはいつも分かりやすく真宗の教えを説いてくださって、貴重な時間を過ごさせていただきました。特に寝なし草のエピソードを交えながらの話、改めての気づきがありました。明慶さん、まだまだ寒いですがお体には気をつけてくださいねとのことです。春さん、すぐお姿が分かりましたよ。優しいお顔でね、聞いてくださいました。本当に嬉しいです。そしてお土産もいただきました。本当にありがとうございます。すぐに仏様にお供えさせていただきました。さあ続いての方です。伏見区よりぎっくり腰のボアコンストリクターさん、ありがとうございます。眠られない、残念。さて日本人は無宗教と外国人を言うんですが、私はちゃんと自分自身の教えをいただいてますとのことです。あ、堂々とおっしゃるところがまた素晴らしいですよね。ついね、こう無宗教というと私は何色にも染まってませんっていうイメージがあるんですが、そういう意味じゃないんですよ。さっき春さんがおっしゃってたように、寝なし草にもなっちゃうんです。どっちつかずになるんです。そうではなくって、しっかりと私の根を張っていこう。これが私は宗教心だと思っております。状況によってフラフラするんじゃなくて、縦糸、お経は縦糸って言います。しっかり私の縦糸をいただこうということ、教えに出会っていこうということが宗教心なのでね、そのことを皆さん支えに生きていってほしいなと思います。さあ続いての方です。ラジオネームラッキーベルさん、ありがとうございます。私は、難病の子供と暮らしています。子供といっても41歳です。14歳で発病して長いです。本人も辛いと思います。笑顔で乗り越えます。明慶さんの優しい声があったかいですとのことです。この声が子供さんにも届いておりますかね。ご本人でないとわからないことがたくさんあると思います。その中必ず共通して喜び合えること、これからもラッキーベルさん共に子供さんと育ってほしいと思います。ようこそようこそメールをくださいました。さあ続いての方です。しましまさん、ありがとうございます。明慶さん、土曜日はラジオを聞きながら平日より少し手の込んだ朝ごはんを食べることが至福です。なるほどね、時間がある分ちょっと手の込んだ料理が作られる、素敵ですね。そして私は明慶さんのラジオが本当に楽しみなんです。一人暮らしを始めて3年目になります。仕事と日々の家事を両立し、このまま細々と暮らしていける、大丈夫だと自信がついてくると何らか不安も出てきます。駐車場で車を触ったり、洋服の素材で接触性皮膚炎を発症したり、どうしても気の合わない考えを持つ人が転職してきて働くことによって自信をなくすこともあります。だからこそ今回こうして明慶さんにメールをしようと思いました。私はまだ30年しか生きていません。これから多くの大丈夫ではないかもが起こると思うんですが、心がフラットになれる仏教の教えありますでしょうかとのことです。そこで私なりにお言葉が添えられるとしたら、 一つのことを強く強く思わないようにしましょうね。これがあったらダメなんだ、こうなったから今日はダメだったんだというふうに一つのことに集中しすぎないっていうことです。するとやはりバランスを崩してしまうんですよね。ああそうか、今日はこんなことがあったか、嫌な人を見たらこの人このことで今苦しんでるのか、いろんなことがあるんだなということです。先週お伝えできなかったんですが、先月のね、3月最後の法話でゴッホのお話をしたと思うんですが、ゴッホの言葉の中で人間だけじゃないんだ、虫の中にも好き嫌い、虫同士が好き嫌いし合ってるんだっていう言葉があるそうなんですね。するとそうかそうか、みんなそういう感覚を持ちながら生きているんやなということを感じられます。ですからしましまさん、一つのことに強く強く思わずに、その時にはちょっと他の方向をね見たり、他の景色を見たり、他のことで夢中になれることをね見つけてみてください。ありがとうございます。さあ続いての方です。ポムポムプリンさん、ありがとうございます。妙計さん、以前亡くなられた方のお骨をそばに置いておきたいというリスナーさんのお話を聞き、改めて質問したくなりました。妙計さん、納骨せずにお骨をずっと手元に置いとけますか、もしもできるならお骨と何を置けばよいですかとのことです。時期が来たらできるだけお手継ぎのお寺さんに相談して納骨をしていただきたいなと思います。だけどこれも時期が来たらでいいと思います。心の整理ができたり何回忌を迎えられたらと思っております。そこで必ずお家に置いていただきたいのは、よく写真を中心に置く方がいるんですが、写真が中心ではありません。ご本尊を中心に置いてください。でもいきなり仏像を買ってきてくださいっていうことではないんですよ。ポムポムプリンさんの教えなんですか、分からなければお寺さんに聞いてください。私が所属している浄土真宗は中心は南無阿弥陀仏です。南無阿弥陀仏という言葉を紙に書いて中心に置いてもいいし、東恩願寺だったら東恩願寺にも、周辺の仏具屋さんにも三つ折本尊というのが売っておりますので、これも1000円台2000円台で買います。それを置いてちょっとお花を左側に行けて、そしてまあお香を炊くことはできないかもしれませんが、中心はお香、そして右側がろうそくですね。でも今火事の問題もありますので、ろうそくの中には今ねイミテーションを置いている方もいるんですが、これを三つぐそくと言います。これを中心に置いて、そしてお写真はそばサイドに置いてください。そして合掌する、そしてお写真のそばにお骨をね置いていただきたいと思います。中にはお骨と写真を中心に置いている方がいますが、人にだけお参りをするんではないんですよ。教えをいただく、その教えをいただくのが中心なので、これをね忘れないでくださいね。さあ続いての方です。メールをいただきました。さゆきさん、ありがとうございます。妙計さん、心の時代をテレビで見て妙計さんを知りました。それから日替わり法話、そしてこのラジオをポッドキャストで聞いております。私は50歳、子供はいません、既婚者です。私はかまってちゃんです。いつも周りに気にかけてもらいたい、そして自分を特別に扱ってもらいたいという気持ちが強いです。こんな性格を直したいと昔から思っていました。ある時動物を飼い始めました。動物は私の思い通りにならないし、何かあったら私一人が動物病院に連れて行かなければなりません。主人に依存している私は飼われるチャンスかもしれないと思いましたとのことです。ああ正直なことですね。でも誰だって構ってちゃんになりますよね。でもどこかで自立しなければいけない時があります。私事なんですが、先月お寺で悲願法要がありました。 この度師匠の娘さん夫婦がねご門徒になってくれたんですね。この師匠の娘さん夫婦っていうのはものすごく仲がいいご夫婦なんです。もう本当にラブラブなんですね。でいつもお二人で来てくれるんですが、釣り屋さんがいないんです。まあ、釣り屋先生は私のお花の先生なんですけど、あ、なんとか先生は今日はって言ったら、奥様の方が、今日ね、残念ながら急にお客さんが来て私一人なの。いつもね、景色見ながら夫とね、あ、これ綺麗ね、あれ綺麗ね、帰りもね、これ食べたいねって話しながら帰ったのに、一人なのよって、なんか子供のように寂しそうな顔した時に、可愛いなと思いました。でも、一人で歩くことによっていつもだったら会話をしてたのも自分一人でもう一人の自分と会話をしながら景色を共有し、そして家に帰ったら今日こんな話があってね、こんな景色を見てねと伝えることができるんですよね。これを仏様は自立心と言いました。自分一人で生きていくということはいずれ必要になってくるんですね。だから一人で生きていく一人の時間を楽しむことも大切です。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。